はい、こんにちは、もころしんぺいです。そして、今回ですねゲストにお招きしましたのはですね長谷川博恵先生といいまして魔女ですいやもう見るからにすごくもう魔女な感じが見て取れるんですけど、魔女なんかあの、ね、先ほど名刺いただいて、ね、あのまあ、研究会というかやってらっしゃるんですよね、はい、日本ではどれぐらいの広さで広がってるというか、
あ、うん、どうでしょうね、まあ、ご同人誌一応200冊ぐらい出して販売にしてるので、
そうですか、はい、そんなね長谷川先生をお招きして魔女ですよ、なかなかあの、ね、本物に会えるかどうかなんていうのはあれですけど、世を忍ぶ仮の姿は一応あって、
その中で、はい、どうしましょう、あの見れないですねもう動画が
魔女と、はい、あとその訓講ですよね、はい、この活動されているのと、はい、もう一つはもうヒルデガルド研究家として非常に有名ということで、はい、あのね、これをご覧の方とか、まあ、読んでくださっている方にどんな活動をやってらっしゃるのかっていうので、はい、まずどれからいきましょう、訓講が一番でもメインではメインですか。
そうですね、うん、私の中では一番そのヒーリングと考えると、うんうん、一番私の中で訓講がぴったりきてて、はい、
うん、訓講っていうのがね、はい、まあ、あの香りのアロマテラピーをされてらっしゃる方には、まあ、はい、すごくわかり、あの聞き慣れた言葉かもしれませんけど、一般の人で訓講と初めて聞く人いると思うんですし、あの読み仮名振ってくれないと読めないっていう人もいるかもしれませんよね、はい、これどういうことなのかちょっと説明していきたいと思います。
はい、はい、あ、まあ、うん、今私は生活の木というところで講師をやらさせていただいているんですけども、うん、はい、そこであのメインでやってますアロマ環境協会のコースがあるんですが、うん、でアロマテラピー検定というのがございまして、そこの検定テキストに、うん、まあ、あの歴史の章が、一コマあるんですけれども、はい、始まりがまず訓講なんですよ。ですので、
うん、
あの第1版の時は皆さん訓講が読めなくて、うん、あのひらがなをいただきました。やっぱり、
はい、ね、そこはやっぱり大事にしとかないですね、読めないとみんなね、
みんなくんくんとかこうこうとか、
くんかとかね、
はい、いろいろ
言っちゃいますもんね、はいはい、最初に書かれてる
くんこうが、そうなんです、やっぱり、はい、あの、まあ、アロマテラピーって精油を使った療法なんですけれども、もともとは日本あというか人類のセラピーの始めとして、うんうん、やっぱりハーブ種のですね薬草療法、うんうんうん、の一つとして、はい、まあ、その食べる、うん、お茶にする、うんうん、であと有用性の成分をオイル漬けにして出す、うんうん、もうキリスト教ですと精油ですね、オリーブオイルにハーブを漬け込んで、はい、それをマグダガのマリアがキリストでマッサージするとか、はい、聖書に書かれるわけなんですけれども、はい、それと一緒に、うん、あのやはりですね、そのハーブを最後に燃やす、
あ、なるほど、
はい、ね、燃やしてで、そしてその燃やした煙、うん、煙が、まあ、天と神様と人間を結ぶんじゃないかと、うん、
天地人の、ね、はい、天の神様と、はい、まあ、灰が地に、はい、っていうことですよね、
土、はい、
ね、
は
い、天と地を結ぶ方法として、
はい、
その訓講があったわけですか。非常にそのだからキリスト教と非常に密接な関係があるというか、
あ、プラス、うん、あと仏教も、うん、
仏教も、
はい、うん、お釈迦様が、うん、あの悟りを開くのに、ね、うん、あの白檀の香りを嗅ぎながら、
あ、そうかそうか、
はい、とかお経に、うん、その例えば弁天様信仰があるんですけれども、うんうん、ええ、弁天様のその美しくなる入浴剤というのが、うん、はい、あの薬草を香薬、うん、香りの薬と書いて、うん、でそれを例えば白檀とか、うん、あの香る、あとヨモギとか、はい、あと、うん、カッコパチュリという、あ、まあ、西洋ですとパチュリのことを日本っていうか、うん、アジアではカッコ、
カッコ、
カッコ、はい、ちょっと難しい字でよくヒバリコとか言われちゃうんですけど、あのもうひらがなでカツコと書くんですが、カッコというのパチュリなんですけれども、まあ、お経に書かれてるんですよ。
お経にね。
そうなんです、弁天様の、はい、経典にそういう香薬をお塩と一緒に混ぜて入ると、 あのとても綺麗になり、そして弁天様って、うん、あの芸能の神様なの で、
そうですよ、ね、
はい、芸能も、うん、あの良くなるよと。
なるほど、
はい、仏教にもありますし、そして最後、うん、あのイスラム教ですね。イスラム教でもアラーの神に乳香を炊くんですよ、うん、
ね、
なのであちらではやはり水がなく大事なので、うん、病気よけなどに、ね、日本でも平安時代に籠の中に、うん、はい、お香を炊いて、でその上籠の上に、あのそれこそ、平家も、あ、源氏物語に、うん、あの書かれて、あの、ま、あの紫の上ですね、紫の君が犬木が、うん、あのスズメを逃がしたのなんて言ってる、うん、あのカゴがあるんですよ。それがそのお香のカゴなんですね、うん、やはりあの平安時代ですと、うん、あのお風呂にね、あの人たちなかなか入らないので、うん、髪の毛とか、うん、あと洋服なんかをお香で抱きしめて、うん、で匂いよけとか病気よけ、うん、でそれをイスラムとかあちらの中東の人たちは、うん、ですので中東の人たちからはこうお土産といただくと、うん、香りのお土産といって香炉と乳香をいただくんですね。
あのじゃあキリスト教に問わずね、
はい、
宗教というかもう人類、まあ、古くからの宗教には常に香りというものが、
ね、
儀式とか、
はい、
あるいは一
つ
にはもう本当にこう魔除け、
魔除け、
同時にその山除け、
はい、
まあ、匂いっていうものが基本的にそういったその、まあ、今でこそね腐敗臭だとかそういう、うん、まあ、科学的に言われることが、昔はそういった匂いそのものが何かこう間であったり病の原因だったりっていうことをこう散らしていく、浄化するっていうために、
はい、
ずっと使われてきたということですよね、
はい、
そういう意味で言うとその精油よりもそのこの薫香
は
非常にこう効果的っていうか、まあなんかイメージしやすいなっていうのはありますよね。
そうなんです。ですのでね、うん、私たちお寺に行くとこう煙をこうやったりしますし、うん、まあすね、あれはもうどこでもやるじゃないですか、うんうんうん、
やりますね、
はい、あのね、ちょっと今の火事になったあのノートルダムでもミサで必ず、
ね、ちょっと衝撃でしたね。あれはちょっとあの魔女的にはどういう解釈ですか。ノートルダム金もやられちゃったんですか、あれは。
ねえ、いやっていうか、まあですからまあ
びっくりですよ、ね、令和になって、
そうです ね、 ですので、まあ、うん、前の言い方ですけどやっぱり、はい、あの去年ぐらいからリセットの時代って言われませんか。
はい、で話題がノートルダムですけどね、
はい、ちょっとすいませんみたいな、
いやあのね、僕あのその前日かな、
はい、
あのいや体の声を聞きなさいっていうあのリズベルボーさんっていう人が知ってますか。なんかその本があって、カナダのセラピストっていうかヒーラーさんなんですね、はい、で彼女もあのベネディクト教会じゃないと思うんですけど、まあ、カトリックなんですよ、
はい、
うん、でその中で、やっぱりその輪廻転生っていうのをね、もうリズベルボーさんは言っちゃってるんですよね、うん、カトリックですよねっていう、うん、って言ったらやっぱり今 の、 あのキリスト教も新しい概念というか、まあ、教義をずっと守るっていうんじゃなくて、はい、先進的にいろいろ解釈を変えていって、
はいはい、
あの新しい人たちが増えてるのよっていう話を聞いた翌日に、まあね、ノートルダムって言ったら伝統的なその
あれが、
まあ、象徴としてのね、はい、何か大きなリセットとか新しい始まり、
キルヘガルトさんもそうです。あの実はずっと認められなくて、はい、2012年にやっと認められて、だからあの、うんうん、あのそうなんです、それまで実は聖じゃなかったんですよ。
あ、2012年で初めて聖がついたんですか。
そうなんです、聖をいただいて、ね、そうなんです、はい、だから彼女も実は、ね、うん、すごく有名な方だったんで、うん、生存中も、うん、まあ、聖ってほしいってお願いしてたけど、うん、やっぱりこう
本人も一応申請はしてた
わけですね。してたんですけど認められなくて、でおまけに死んじゃったらすぐ封印されちゃったんですよ。
なるほど、じゃあ隠された。
そうなんです、隠されちゃって、そうなんです。それを2012年に、うん、あの、まあ、当時のベネディクト16世がドイツ人だったのもあり、 あとあの、まあ、カトリックね、今ちょっとあの、うん、いろんなスキャンダルが出てるので、
あ、
ね、で、あのいきなりヒルデガルトさんがセイントをいただいて教会博士になったので、
うん、ね、
5人目の、
うん、何年、まあ、11世紀12世紀の方ですね、ヒルデガルトさんは。
だからどちらかというと古代ですね、
うん、もうほとんど古代、
ほとんど古代、平安時代、日本でいうと平安時代、
日本でいうと分かりやすいですね、平安